素晴らしかったですね。一人の男の子が、フリップをしたんですけれども、私がやってたらきっと体を痛めていたことでしょう。でもこのダンスミニストリーの人たちに本当に感謝しています。ジャズコンテンプラリーヒップホップバレーフラーソモアンダンス、いろいろありますけれども、ダンスミニストリーの人たちが彼らの持っているものすべて用いて神様のために御言葉を伝えるために用いています。素晴らしいダンサーの人たちにありがとうと言ってあげてください。ジェームスクラフト先生と家族のが、数日前にハワイに引っ越してきました。彼はもうゲストスピーカーではなくスタッフとしてメッセージをします。もう、言い訳はありません。彼は私たちの家族の一部です。今日はイエス様に失敗はないというタイトルでメッセージをしてくれます。2013年を目前にこのメッセージをいたします。彼は備えのチームの、リーダーをします。リーダーシップボランティア、また若い人たちの育成、またこのメッセージもすることになります。ジェームスクラフト先生、ようこそ。本当に、ここにいる皆さんに今朝会えることを本当に感謝しています。私は今日御言葉をシェアできることを本当に感謝しています。ファリントンです。本当に最後の礼拝です。歴史的な一瞬です。ウィン先生がこの特別な時に御言葉を分かち合うことを許可許してくださったことを本当に嬉しく思っています。神様はあなたが思いもよらないことを用意しておられます。そしてあなたにあるものを用意しておられます。私たちは今週新しい家に移り住みました。じゃあちょっと立ち上がってください。私の綺麗な本当に美しい娘たちも見てください。人目にさらされるのはあんまり好きなタイプではないんですけれども、まあうちには4人の女性がいます。金曜日にここに着いたばっかりなんですけれども、本当に感謝しています。娘たち、子供は娘しかいないんですね。私は本当にフットボールの試合を見る代わりに髪の編み込みをします。他の男性のほとんどの人よりも上手だと思います。足と爪のマニキュアも、することができます。あんま上手とは言えないですけれども、できるはできます。本当に私の家族に感謝します。今日ここに入れることも、あなたたちと入れることも感謝します。神様は私たちの中で何か素晴らしい特別なことをされています。本当に神様の働きの一部になれることを感謝しています。私たちが来た時に、引っ越してきたんですけれども、まだ家の中は、箱だらけなんですね。箱に子供を投げ込んで遊んだりしています。そして、まだ落ち着いたら本当にこのハワイが私たちの家と呼べる場所になると思うんです。このファミリーの家族の一部となれることを本当に感謝しています。この新しいシーズン、この季節、新しい年に歩み、入る前にまず一つ学びたいと思います。じゃあ聖書を取り出してください。教会に行くときには聖書を持ってくるときのが大切ですね。 iPhone でも iPad でもいいです。またノートでもいいです。センス代わりにしている人もいると思いますけれども、じゃあそれをまず手にしてください。今日神様の御言葉を、学ぶ前に したいことがあります。これはただの紙ではないんです。神様の約束が書かれているんです。この御言葉を解き放すときに、言えることは、この教会に来た時と違った人間としてここ出ていくことができます。神様の御言葉はその鍵となるんです。だから読まなければいけません。聖書を開けるときに神様には特別なことをしてくださいます。そして神様に変えられてください。神様に似たようなもの、似たものとなるように、そして自分に死ぬことができますように、そして栄光から栄光へと神様のように変えられていくことができますように。ではまず、神様の御言葉を受け取るようにお祈りしましょう。主よ、この 朝この時間に集まれることを感謝します。ニューオープンの家族として集まれることを感謝します。今祈ります。私たちの心に触れてください。私たちの心を開いて働いてください。そして私たちがあなたのようになれるようにこの日に感謝します。あなたの働きに感謝します。イエス様の皆によってお祈りします。ではこのノートを取り出してください。イエス様はに失敗はないというタイトルでお話をしますけれども、ねば決してという言葉が入っています。イエス様は決して失敗はしないんです。私たちには、共通点があるんですね。新しい年がもうすぐ始まります。そしてその時に、新年の抱負を作ると思うんですけれども、みんなしたことがあると思います。ある小さな男の子がいました。パパの、新年の抱負は何って聞くと、私の抱負はママが幸せでいれるように何でもする努力するって言うんですね。すごいなって言って、そして次はお母さんのところに行ったんです。ママの抱負は何って言うと、 お母さんは言いました。パパが今年の抱負を守れるように手伝えることは何でもする。いいでしょ。本当にこの通りだと思いませんか。私たちは本当にたくさんの抱負を作りますけれども、なんでそういうするんでしょうか。私たちはこの人生において向上したいと思う部分があるからなんですね。そしてゴールを達成したいと思うからです。私たちはみんな自分を向上させるこのシーズンというものがあります。ある、リサーチがありました。一番のこの抱負っていうのが減量することなんです。何キロか落としたら幸せになれると思っちゃうんですね。ある夫婦がいました。夫はバスルームにいました。そして、鏡の前でこう、体重計に乗っていたんです。そしてお腹をギューって引っ込めたんですね。そして妻はそれを見て言ったんです。あなたお腹引っ込ましたってこの目盛りは変わらないわよって言うと、夫は言いました。お腹引っ込めなかったら目盛りが見えないんだ。私たちは、この新年の抱負、減量するっていう抱負は必要ではあるかもしれません。でもみんな共通点があるんです。私たちはこのある場所を、後にして新しいところに入っていくんですね。2012年を終わりにして2013年が始まります。あなたがどうすることもできることではありません。何があっても2013年は来てしまいます。ではどうやってそうしたらいいのでしょうか。どうやって2012年を手放すことができ、そして2013年に入ることができるでしょうか。神様は2012年を手放しなさいと言われます。じゃあそのことについて今日見ていきましょう。2012年をどう終わらせるかというと、1番に書き込んでください。完全に捨て去ること。私は2012年が好きだったっていう人もいると思います。そのトロフィー、良かったことも後に置いてきてください。そしたら両手が塞がっていたら神様に与えられるべきことも受け取ることができません。本当にまたその痛みも、嫌なことがあって痛みがあるという人もそれも置いてきてください。2012年は私たちにとって完了するのであれば全てを手放す必要があるんですね。ニューホープではこの大章を終わらせました。終わったんです。本当に完全に終わってないものなんです。そしてこの大章では素晴らしいことがあって、この18年間の間に素晴らしいことが起こりました。何千人もの人たちがイエス様を受け入れ、本当に数えきれない人たちが洗礼を受けました。ミニストリーもこの島中に、世界中に広まりました。でも今言えることがあります。神様はもっともっと私たちの教会を通してされたいことがあるんです。私たちは始まったばかりです。今まで見てきたこと、それは本当に神様が用意されているものの本当ほんのちょっと始まりなんです。神様はこの第二章を通して新しいことを用意されています。アメンですね。ですから、じゃあ神様が私たちに後ろに残すべきだと言われるのは何でしょうか。その一つは、神様が 憤りを捨て去りなさいと言われていると思うんです。最初の点です。憤りを捨て去る、私は信じています。私たちの心の中にみんな憤りがあると思うんですね。傷つけられた、何か間違ったことをしてしまった、バカなことをしたかもしれない、それによってこの憤りを持っているかもしれない、悔いと気持ちがあるかもしれません。そういったものを2012年に置いてこなければ、2013年この許さない心が心にできてしまいます。そしてそれが苦い心、気持ちとなり、そして根っこを張ってしまいます。そして、ね、その根が張ると神様に用意されているものを受け取ることができません。ですからその憤りを捨て去ってください、置いてきてください。この苦い気持ちというものを考えたときに、それは結果として死になってしまうんですね。死となります。昔私の家の庭に大きな木がありました。それを切り倒そうとしたんですね。でも大きくなって根が張っていました。一日中かかったんですね。いくら掘っても根っこの先まで行き着きません。夕方になりました。この義兄がいたんですけれども、彼がトラックを持っていました。じゃあこの根っこを引っ張り出せばいいじゃないかって言ったんですね。で彼は、このトラックに根っこをくくりつけて、チェーンでくくりつけて、バンパーに、この根っことチェーンを使って根っこをつけたんです。そして車を発進させると、なんとバンパーが取れてしまいました。チェーンはこの木のトランクに、くくりつけたらトラックの後ろも取れてしまうんじゃないかと思ったんですけれども、それはしまいませんでした。そして、まあ、とにかく根っこっていうのはあなたの魂に深く深く根付いてしまうんです。ですからこの憤りを2012年に置いていきましょう。そしてこの癒しを、神様に用意された癒しを2013年に期待しましょう。ある古いことわざがありました。敵を愛を持って見なさい、その敵はあなたが作ったのだから、という、ことわざがあったんですね。イエス様は敵を許しなさいと言われます。そして愛しなさいと言われます。2番の点です。心配を捨て去る。2番目の点です。心配を捨て去る。私たちは2つ、心配することがあるんです。変えられることと変えられないことです。私たちが心配するときって自分が神になろうとしているんですね。心配っていうのは自分の人生をコントロールしようとしていることです。私たちは神ではありません。神は一人しかいません。そして神は神なんです。その御座に私たちはつくことはできません。でも私たちが心配をすると、その御座に自分をつかせようとしているんですね。私たちは本当にコントロールが大好きな人たちがいます。私自身もそうですね。私はもう心配してしまうことがよくあります。でも神様は言われます。それはあなたのすることではない、私が変えてあげようって言われます。ですから、その心配事を、抱えていてはいけません。では3番目のポイントです。失敗を捨て去る。失敗は後ろに後に置いていきましょう。ここにいらっしゃる誰、どなたが2012年に失敗、何か失敗をしたでしょうか。もし失敗していなかったらこの、試験に失敗しています。みんな手を高く上げてください。見回してください。みんな失敗したことがあるんです。私たちはいっぱい失敗しているけども、私は失格者ではありません。ですからそれも後に置いていきましょう。そしてその失敗によって自分を定義づけしてはいけません。ですからそれを後ろに置いていきましょう。持ってきてはいけません。手放しましょう。後ろに置いていきましょう。これをする方法としたら、毎日イエス様と時間を過ごして新たにしていただきましょう。そうでなければ、この今年の新年の抱負を作ったところで、まだデボーションしていないんだったらしましょう。御言葉を読みましょう。毎日読むことで、聖書の言葉は本当に力強いものです。神様の言葉で あなたは変えられます、人生を変えられます、そうすることによって日々新たにされるんです。この世に、よってではなく御言葉によって新たにされてください。神様は必ず御言葉によって新たにされて、くださいます。ウィン先生の書いた本でジーザスピュア&シンプルという本にも書かれていたんですけれども、スタンフォード大学の研究で、7日ごとにこの体の表面が再生されるって書いてあるんですね。お掃除をするときにホコリだらけだと思うことがありますけれども、それはあなたのこの死んだ皮膚なんですね。気持ち悪いですけれども、子供が多かったりするとホコリが多いと思います。それは死んだ皮膚なんです。でまた7年ごとに体は完全に再生されるんですね。ですから私たちはイエス様に、キリストによって日々新たにされる必要があるんですね。世の中はこの世の中のように私たちを変えたいと思っているけれども、イエス様は日々新たにされなさいと言われます。神様はメガフォンを使って私たちに語りかけることは 99% ありません。小さな声でささやいてくださいます。私の娘の一人が秘密事を何か話してくれるときに小さな声で耳元で話します。あなたは失格者ではないんです。あなたは成功者なんです。イエス様の目において成功するものなんです。そしてあなたは神様は新たにされたいと思われています。イスラエル人が、旧約聖書で、神様によってあがなわれました。そして、罪の中ではなく、約束の地で生きなさいと言われた、そういうサイクルがあったんですね。では第一列王記8章33節を読んでいきましょう。またあなたの民イスラエルがあなたに罪を犯したために敵に打ち負かされたとき、彼らがあなたのもとに立ち返り皆を褒めたたえたなら、あなたご自身が天でこれを聞き、あなたの民イスラエルの罪を許し、あなたが彼らの先祖たちにお与えになった地に彼らを帰らせてください。神様は私たちを癒されたいと思っています。いろんな、経験、失望、痛み、いろんなものがあると思います。神様は私たちを立て直したいと思われています。そして、近くに、抱きかかえたいと思われています。この世には私たちは叩きのめされますけれども、神様のもとで立て直されることができるんです。この部屋に入ってきた時に思ったかもしれません、今日一日どうやって乗り越えたらいいのか。でも神様は言われます。神様こそが癒される方なんです。そして自信を与えてくださいます。主の中において自信を持ってください。パウロが、言いました。あなた方は信仰に立っているかどうか自分自身を試し、また吟味しなさい。それともあなた方のうちにイエス・キリストがおられることを自分で認めないのですか。あなたがそれに不適格であれば別です。しかし私たちは不適格でないことをあなたが悟るように私は望んでいます。毎日がテストです。このテストに合格するでしょうか、失敗するでしょうか。それによってイエス様に毎日近づくことができるんです。神様はあなたを去ることはありません。あなたを置き去ることもありません。神様を求めれば、神様ではなく他のものに答えを求めないでください。イエス様をに答えを求めてください。ではどうやって過去を過去とし手放し、そして未来をつかみ取るにはどうしたらいいでしょうか。もし未来をつかみ取らなければ、あなたは決して神様に用意されたものをつかみ取ることはできません。そしてあなたがプライドのようにあなたが、掴んでいる、そうではないんですね。聖書を読んで神様の約束を、のところにこう下線を引いたりして、記録してください。私があなたに約束をしたら、もしかしたら約束を果たせないかもしれない。人間は誰でも失望させるものなんですね。妻でさえそうかもしれません。今日かもしれない、明日かもしれない。私もそうです。彼女を失望されるかもしれない。もちろん愛はあります。でもイエス様はあなたを失望させることはないんです。 ですから、主に信頼しなさいと聖書に書かれています。人間に信頼しなさいとは書かれていません。神様に信頼しましょう。そして未来をつかみ取ることができるんです。サーカスをのことを思い出します。サーカスの人たちがこの空中ブランコでこう揺れています。そしてこうやってこの逆さまに捕まって空中ブランコで揺れているとします。でもそのうちいつかはこのブランコのバーを離して、そしてもう一つの方に飛び移らなければいけない時が来ます。こうやって、空中でゆらゆら揺れているだけではそのうち飽きてしまいます。でも手を離すことによって神様に用意されたものをつかみ取ることができるんです。ただゆらゆら揺れているだけではいけません。私の多くはこうやってブランコの上でずいぶん長いこと揺れているだけです。でもこの場を離したくないと思っています。ここが心地いいからここから離れたくない、安全だし。でも人生は安全ではないんです。神様はいります。私に信頼して手を離しなさい、そしたら絶対あなたをつかみ取るからと言われます。でもそれは怖いからと思う人もいると思うんですね。でも御言葉は書いています。やりなさい、前進しなさい、私に信頼しなさい、あなたを失望させることはない。神様はそう言われているんですね。エペソ書の5章に書いてあります。15節から17節です。そう、私たちは教会として一つ声を一つにしてこれを読みたいと思います。御言葉を声にして、読むには理由があります。ではここの部分を一緒に読みましょう。エペソ書5章です。そういうわけですから賢くない人のようにではなく賢い人のように歩んでいるかどうかよくよく注意し、機会を十分に生かして用いなさい。悪い時代だからです。ですから愚かにならないで主の御心が何であるかをよく悟りなさい。これがこう、私たちがするべきことはこうです。私たちには時間がありません。いつこの人生が終わるか、いつイエス様が戻ってくるかも分かりません。この壁の外には天国に行かずに地獄に行くことになる人たちがまだまだたくさんいます。私たち教会の責任はこの地上の御国を広めることなんです。そうすれば天の御国も大きくなります。もっと私たちの家族や友達が来ることができます。でも私たちの時間が限りがあります。信仰の第一歩を踏んで、そして、福音を伝えましょう。詩編90章です。私たちの弱いは70年、健やかであっても80年、しかもその誇りとするところは老苦と災いです。それは早く過ぎ去り私たちも飛び去るのです。これを読んだ時に思いました。主よ、本当に時間というのは飛びように過ぎていきます。私は前ユースパスターなんですね、主任牧師になる前にユースパスターで牧師でした。ティーンエイジャーっていうのは本当におしゃべりが大好きです。ずっとおしゃべりすることができます。ある2人のティーンエイジャーがもう何時間も車の中で話をしてたんですね。でも両親たちにとっては本当に長い時間に感じます。子どもたちにとっては早い、飛ぶようにすぐ過ぎていく時間でした。神様はあなたが過去を手放し未来をしっかり掴めば用いてくださるんです。私がもし75歳まで生きるとしたら、あと12,900日残されていることになります。すでに14,475日生きたことになります。私は残りの人生で何をしたらいいんでしょうか。より良くなり、もっと建設的、実のなるものとなるでしょうか。私は決断しなければいけません。主に私は信頼するべきでしょうか、それともこの過去にしがみつくべきでしょうか。ここは安全だから、神様は言われます。手放しなさい、信仰に踏み出しなさい、時間は限りがある。伝道の書に書いてあります。 すべてのものに時間があると。天の下では何事にも定まった時間があり、すべての営みには時がある。生まれるのに時があり、死ぬには時がある。ニューホープの皆さん、あなたに今言いたいと思います。第2章では、神様は何か特別なことをされたいと思っています。私たちはそれを受け取らなければいけません。神様はこの教会が今までしたこと以上に素晴らしいこと、この18年よりも素晴らしいことを用意されています。3番目のポイントです。イエス様の私たちへの御心が何かを知る。神様には、2つ目の計画というものはありません。私たちが、このイエス様はこのニューホープを用いて何かをされます。他の計画はありません。私たちは本当に私たちを用いて福音を伝えたいと思われています。私たちは今しかないんです。この瞬間しかありません。神様のイエス様の御心というものは今日なされるべきものなんです。私たちはただ座って見ているだけではいけません。御召を受けたのですから、この信仰の一歩、第一歩を踏み出してください。一人より二人の方がいいですから、共に実行しましょう。この地獄から救われる人たちが多ければ多いほど、その人たちはイエス様のもとへ行けるんです。ですから確信を持って信仰の第一歩に踏み出しましょう。この最後にこのお話をしたいと思います。じゃあどうやって私はこうそうしたらいいのか。神様の御心を満たすために、飯を満たすために第一歩を踏み出す、それはどうしたらいいのか。それはファット、あの太る、 FAT ですね。2013年ですること、それはファットなんです。 FAT ですけれども、私たちはフェイスフル、忠実である、主に忠実なければいけない。最初のポイントですね。神様の召しに忠実なければいけないんです。もしまだ奉仕していなければ奉仕してください。神様は私たちを奉仕をするように召されているんです。使えられるためではなく、使えるために召されているんです。そして与えるために召されているんです。そうすることによって御国が大きくされます。私と家族は、この私と妻は、一番下の子の娘の1年生のこの教室に、ハワイに移り住む前に呼ばれたんです。じゃあみんなに祈らせてくれって言われたんですね。椅子に座って子どもたちに、20人ぐらいの小さな子どもたちに囲まれました。1年生の子たちです。手を置いて、私たちのために祈ってくれたんです。本当にすごく力強い祈です。小さな1年生の子たちです。そしてその小さな子どもたちの祈りを受けて、本当にへりくだった気持ちになりました。本当に祝福されました。そして、ハグをして感謝をしたんですね。ある小さな女の子がその後に私のところに来て、贈り物があるんですって言ったんです。これはお小遣いなんだけれども、これをあなたにあげたいって言ったんですね。でも私は、だったら何かミッションかなんかに使ったらって言ったんですね。でもその子は言ったんです。神様は私があなたにあげるように言ったんですって言うんですね。彼女が持っているすべてを私にくれたんです。それを神様にそう言われたからなんですね。私は本当に何でも与えられているのですから、掴んでいてはいけません。忠実になりましょう。2013年に忠実になりましょう。2番目のポイントです。時間を作らなければならない。時間を作らなければならない。あなたの神様はあなたの才能には興味ありません。その才能は神様に与えられたものです。だからあなたが才能を持っていることにびっくりされることはないんです。でもあなたが時間が作るかどうか、それを気にされます。あなたは時間を持って神様の働き、素晴らしい働きの一部になりましょう。3番目のポイントです。学ぶ姿勢がなければならない。学ぶ姿勢、 ウィン先生がこうやって壇上で教えられているときに御言葉を与えてくれます。それが心に触れて働きかけることがあると思います。夫として教会キリストが教会を愛されたように妻を愛しなさいって言われたときに嫌だと思うかもしれない。でもそうしてください。キリストが教会を愛されたように妻を愛しなさい。そういうことを通してどうやって人生を生きたらいいかということを神様は教えてくださるんですね。ですから2013年にはファットになりましょう。 FAT です。隣にいる人を叩いちゃいけませんよ。体重の話をしてるんじゃありません。私たちは faithful、 忠実、 available、 時間を作る、 teachable、 学ぶ姿勢を持つ。一緒に言いましょう。忠実、時間を作る、学ぶ姿勢を持つ。そうなりましょう。それが神様が用意されていることなんです。神様の目的を満たすために、私たちが信仰を持って一歩を踏み出すとき、イエス様にが私たちを失望されることはありません。手を離しましょう。そして2013年を本当につかみ取りましょう。お祈りします。イエス様、あなたにこの日を感謝します。そして私たちに与えられた機会を感謝します。あなたにの身元に来て賛美ができること、そして真実を発見すること、あなたを愛することができることを感謝します。この素晴らしい日に感謝します。今祈ります。ここにいる一人一人が人生でどんなポイントにいても、どんな荷物を持っていても、私たちがあなたに心を開くことができますように、そしてあなたの働きを私たちの人生においてされることができますように。私たちは決断をしなければいけません。私たち自身がしなければいけない決断です。今祈ります。私たちがその決断を、あなたに従う決断をすることができますように。皆さん目をつぶったまま今、お勧めしたいです。今いるところであなたの過去も知りません。なんでこの今礼拝に出ているかも分かりません。でも一つ分かっていることがあります。イエス様は望まれていること、あなたがこの救いをという贈り物を受け取るということです。それが解放なんです。新しい働きをイエス様はされたいと思います。でもそれはあなたの選択なんです。受け取ることもできるし拒否することもできる。それはあなたの選択です。それが愛ですから。でも神様は言われます。あなたを愛しているからこそあなたの心の扉を叩き続けている。2013年が始まるにあたり、イエス様とあなたが一緒に一つとなって立つことができますように。イエス様は十字架の上であなたのために死なれました。血を流されました。そうすることによってその血潮であなたを包み丸ました。神様に言ってください。私の罪を許してください。そして心に招き入れてください。そうすることによって神様があなたの主となることができます。神様に従うことができます。そういった関係が、イエス様との関係を持ちたいという人は今信仰の一歩を踏み出してください。過去を捨て去ってください。今まで生きてきたこの過去を捨て去ってください。そしてこの手を伸ばして神様の、イエス様の手を掴んでください。今この決断をしてください。神様を受け入れてください。以前神様を受け入れても古いこのライフスタイルに戻ってしまった人もいるかもしれません。でもまた神様を招き入れてください。以前神様を一度受け入れたことがあるかもしれない、もしくは初めて受け入れるかもしれない。どちらでも構いません。今言ってください。私は罪人です。あなたが私のために十字架で死んでくださって、私の罪を許してくださった。今私の心に入ってきてください。私の主となり救い主となってください。この瞬間から私をあなたに従います。もしそう思う方がいて、イエス様の元に来たいという人は、そして2013年、イエス様のために違いもたらしたいという人は、また神様に立ち返りたい人は、今勇気を出してください。力ついてください。聖書に書かれています。主はあなたと共におられる。今神様を受け入れたい人は手を挙げてください。私のこの人生をあなたに、お捧げしたい。あなたの手を私が今見ています。手を挙げてください。勇敢になってください。 神様を受け入れないでこの部屋を出ていくことはしたくない。本当に主をたたえます。皆さんの手を 見えます。これが最も素晴らしい決断です。永遠の決断です。教会の皆さん手を挙げてください。皆さん全員で手を挙げましょう。主よ、今祈ります。私たちの人生を委ねるとき、私は今手を挙げます。どうか聖霊様、この部屋をあなたの聖霊様で満たしてください。私たちの教会が第二章を始めます。神様、私は過去を捨て去り、信仰によって前に進みます。皆で手を挙げます。この日に感謝します。あなたの聖霊によって力づけてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。神様に拍手を持って賛美を捧げましょう。ジェームス先生、ありがとうございました。あなたがこういったメッセージを聞くときに、この時間の中でもしかしたら一つの小さな真実を得ることができて人生を変えられるかもしれません。それをあなたは聞く必要があるんです。神様に言われていることを聞く必要があります。何か失敗している部分があるかもしれない。あなたは失格者ではありません。失敗者ではありません。でも変わることがある必要がある部分があるかもしれません。私たちが12世紀によってこの、21世紀によって、しなければいけないのは、学んだことを学び直す、忘れ去って並び直すんですね。過去で、機能していたことは今は機能しません。昔よく機能していたことは今は、それがマイナス効果があるかもしれません。今ある、男の人のカウンセリングをしています。彼はこのクレジットカードや、贈り物を持ってそのある女性をコントロールしてたんですね。でも今まで機能していたその方法はもう働くなっています。ですから変わらなければいけません。昔は機能していたのになんで今は機能しないんだろうと思うかもしれない。でもそれを変えなければいけないんです。学んだことを忘れて学び直すんです。新しいことを学び直すんです。今日のメッセージの中で神様に何か言われたことがあるかもしれません。昔習んだことを忘れて学び直しなさいと。その小さな一つの真実によって解放されます。このメッセージを注意深く聞いてください。そしてその一つのことによってあなたの未来を変えられるかもしれません。この新しいシーズンを始めるにあたり、私たちが真実を聞く耳を持てるように祈ります。来週は私たちはもうここにはいません。どこでしょうか。ミニストリーセンターですね。リードセンターです。カラカウアかプーハレ小学校、もしくはこのミスリーセンターのそばまで駐車してください。本当に寛容さを持ってください。皆さんお互いに親切になり合いましょう。最初の数週間は慣れるのにちょっと時間がかかるかもしれません。じゃあ右手を上げてください。また繰り返してください。約束します。駐車場係の人にナイスにします。ね、混乱があってもナイスにします。みんなね、頑張ってますから。ある女性がいたんです。何週間か前に私のところに来ていました。そして彼女は駐車場がないと分かった時に怒って出て行ってしまったんです。でも神様が教える第一章で教えてくださったことは第二章でも、使うことができるんですね。忘れないでください。そして学んだことを使いましょう。だから最初の数週間は忍耐を持ってお互いに親切にし合いましょう。そしてこの新しいシーズンにがより一層素晴らしいものとなりますように。来週は私たちはここにはいません。立ってください。そうですね、男性の皆さんはポケットからお財布を取り出してください。皆さん この2回目の献金をの時を持ちたいと思います。この献金によってテント外に張るテントの資金としたと思います。この献金をするときに私たちはこの100億万長者とかを見つけ探しているわけでもありません。私たちが求めているのは全ての人が関わる携わることなんですね。この新しいシーズンを始めるときに傍観者となるのではなく携わるものとなることなんです。50セントでも構いません。どうかみんな隣の人から1ドル借りても構わないんです。1ドルよこせって隣の人に言ってみてください。そして何でもいいからどれでも、なるべく多くの人がこの献金に参加してください。そしてテントが立った時にあ、これは私にも貢献したんだって言えるように、これは私の教会だ、私の教会だ、イエス様の教会、そしてその一部になれる主の教会、私たちは主のもの、私たちがこの建物の石となるもの、そしてペテロが言ったように生きる石なんです。私たちの家なんです。ですからその家を建てる一部となりましょう。祈ります。イエス様、今この献金を受け取ります。そしてイエス様、これを何倍にもしてください。この第二章を始めるにあたり、あなたのとパートナーを組むことができますように、イエス様の皆にてお祈りします。アーメン。アッシャーの皆さん、バケツを回してください。最後の歌を歌います。あなたに希望を置く。